清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。大正10年、水の取り入れ・配分をめぐって羽伏村と嫁金村が争っていた。県会議員の松村のところには連日村人たちが陳情に来ていた。そこで小矢部川の上流にある支流蛇谷にため池を作り、田に水を当てていった。人々はこのため池を吉見ダムと言った。未完成とは言いながら、吉見ダムの水で細々とつないできた人たちを襲ったのは相次ぐ大洪水であった。昭和24年の秋、続いて25年9月3日のジェーン台風による大洪水である。濁流は24箇所もある用水の取り入れ口の土のう、蛇籠の堰をさらって下流を荒らし回った。泥田に呆然と突っ立っている農夫、砂や石に渦まった田にべったりと座っている農夫、ひしゃくで田の泥水をすくってはバケツに入れている子どもたち、至る所にこんな光景が見受けられた。田の後始末と一緒に村を挙げての用水の修理作業が始まる。川の中に杭を打って堰止めをする。泥を運んで土のう作りをする。石運びをする。作った土のうを肩に乗せて川の中に運ぶ。土のうの重みが肩に食い込む。汗にまみれ重い足を引きずり、痛さをこらえて作業を続けた。この様子を松村は佐藤助九郎や佐藤金次に話した。この際徹底的に小矢部川上流の地形地質調査をやってはどうかという助九郎の提案に早速調査を始めた。今度こそ恒久的なダムを。人々の願いに対し松村佐藤らは慎重だった。長い年月と多くの費用をかけながら完成しなかった吉見ダム、この失敗を繰り返してはならなかった。それには最適の地形と水漏れのしない地質が必要である。調査の結果、通り村の覗きといわれる場所は両岸が迫った典型的な V 字型渓谷で、地質も良いことが分かった。通りは山間僻地の村としては稀に見る豊かで平和な里であった。このひっそりとした平和な里に昭和26年5月高辻県知事以下70名の人たちがやってくるということで大騒ぎとなった。70人もの町の人たちが視察に来るなどということは村始まって以来のことであった。しかも県知事という人脚である。素朴な山の人たちは仕事を休んでできる限りの歓待をした。だが人脚たちが帰った後、視察の目的がダムを築造するための調査と知って村人たちは驚いた。いても立ってもいられぬ焦燥に仕事が手につかなかった。調査だけでダムを作る候補地とは決まっていない。あれだけの人数が来るからにはもう決まっているのではないか。ダムを作るとなるとわしらはこの土地から追い出される。何百年と続いてきたこの村に住めなくなるというのか。村人たちは夜と触るとこの話であった。 木炭が羽振りを利かしていた時代である。しかも良質の木炭の生産地として注文が多かった。豊かな山林資源もある。山菜、薬草による収入もある。わずかではあるが田畑もあって自給自足ができた。村人たちの心配をよそに役所の調査が始まった。木炭作りは6月末に釜を作り、7月から11月中旬まで焼く。村人たちは調査の人たちを目の前にして落ち着けなかった。いても立ってもおれぬ焦燥感の日々を過ごしているのは通りの人たちだけではなかった。小矢部川流域の人たちにとっても眠れぬ夜が続いていた。昭和26年は田植えが始まる頃から干ばつの予想が出ていた。どの村も田に穴を掘っては地下水を汲み上げた。石油発動機は電動機に代わり幾分楽になったものの、夜昼なく汲み上げることは重労働であった。電気代がかさむ、水の温度が低い、それも気休め程度の水量である。そうするうちに夏が来て、7月8月の2ヶ月間雨の降らない大干ばつとなった。明治16年以来といわれる大干ばつである。谷は亀裂が生じ、稲は次々と枯れていく。一日も早く水利を開発してほしい。干ばつに続くのはいつものように洪水であった。小矢部川流域の人たちの悲痛な願いにもかかわらず、昭和27年は7月1日の豪雨で大洪水となり、被害は4億2574万円となった。そして昭和28年8月24日には台風が襲ってきた。山崩れによる濁流、田だけではなく家屋の流出も多かった。その被害は2億3000万円。息継ぐ暇もなく、9月25日の台風13号による豪雨、小矢部川の水位は警戒水位の150センチをはるかに超えて350センチとなった。このために吉見ダムの堰堤が決壊し、土砂流となって流れてしまった。この被害は3億2000万円であった。相次ぐ大きな被害に県の地質調査が本格化した。農林省も土地改良法の立場から予備調査を開始した。そして昭和30年、通り村にダム築造の計画が進められた。これを知った通りの人たちは猛然と反対に立ち上がった。川下の者たちを生かすためにわしらを犠牲にするのか。わしらの祖先が永遠と築き上げてきた土地だ。渡すことはできん。立ち入り調査を許すことはダム作りに協力することになる。絶対村に入れるな。通りの人たちは覗きの地点にピケを張り、ダム建設反対運動を起こした。地形測量や地質調査はできなくなり中止となった。福光町役場では通りの人たちに福井県の真名川ダム、石川県の手取川ダムなど数カ所の先進地を視察させ協力を求めた。しかし通りの人たちの心は動かなかった。逆に町や県に反対陳情を繰り返した。その度に説得される。村人たちの焦燥は増すばかりであった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。